アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2567回8月24日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。公開録音、9月1日よろしくお願いします。今週のオープニングテーマは電車でどうです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。先日実家に帰省しておりました。最後の新幹線乗り換えた後、電車がディーゼルなのか、はたまた電化されているのか、まだ私はよく分かってません。電車に詳しくない三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。首都のハノイは着工してから10年経って、2021年にようやく開業した都市鉄道が一路線走っています。今度ハノイに出張することがあったら乗ってみたいなと思っています。ハノイの電車はどうなんでしょうね。今日もよろしくお願いします。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。日本の電車で使われている電気の種類って直流と交流の2種類があります。切り替えるところを通過すると、車内の電灯が急に暗くなったり、空調が止まったりとか体験できたりするんで、電気に興味のある方はそういうところを見つけて電車乗ってみてください。今日もよろしくお願いします。
ワンボタンの声をお聞きの皆さん、こんにちは。アトマーク佐藤リッチマンこと佐藤豊彦です。アップルクリップはワンボタンの声と同じ2007年にスタート、今回通算900回目を迎えることができました。今は新しいアカウントでリスタートしておりますので、ぜひアップルクリップで検索してお聞きください。
皆さんぜひ聞いてください。
iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple Watch アクティビティチャレンジ、8月25日に国立公園チャレンジという記事が出ていました。例年8月下旬に開催している Apple の Apple Watch のアクティビティチャレンジ、国立公園チャレンジは今年8月25日に開催するということです。ここでは三浦さん、春さん、すみれさんに入っていただいてます。すみれ様は今週土曜日だけのご登場ですが、もう真夏でやられまくってましたか。そんなことない。
いやでも暑かったですね、やっぱり。
まあ過去形じゃないよね。まあ今も暑いけどね。
今現在進行形で暑いんですけどね。
めっちゃ暑いけど。アップルウォッチのアクティビティといえば、三浦さんがいつもバッジを獲得せんがために
変な運動をしていると。
その時だけ運動するという非常に卑怯なやり方で、
うん。そうですね。それもそれにマッチしているのかどうかわからない微妙な運動をしているという。
アクティビティハッカーですよね。
まあそこまで言ってもらえるだったら同じですけど、そんな大したことはやっておりませんが、
それだけで YouTube チャンネルできますよ。
本当ですか。
アプローチでバッチをインチキしてって取得する方法みたいな
インチキ、まあ確かにそうだよ ね、そう思う
たったこんだけの運動でとか、
うん、取れますみたいな、でプルプルしてるだけですとかね、はい、正直そうなんで、はい、すいません。
前ほら、今日どんな運動しましたか、今日ゴミ捨てに行ったとか言ってて、そんだけとか、前言ったことあってんね。
まあ、しながら、まあちょっと歩くんですよ。歩くんだけど、まあ基本はゴミ捨てるついでに行ったんですよ、と。まあそれだけ大したことないことでも、取ろうと思えば、バッジは取れますと。
そうなんですか。これ達成条件、今回の国立公園チャレンジ、去年同様で20分以上のワークアウトを完了することだそうで、うん、だから1マイル 1.6 キロ以上のウォーキング、ランニング、ハイキング、車椅子でのワークアウト、いずれかを完了する。
おお、なるほど。
ウォーキングとランニングじゃ全然消耗度が違いますけど。
カロリー消費量はだいぶ違いますよね。同じ時間であれば。うん。
その差も加味してもらえるんですか？それは関係ない。
関係ない、関係ない。
ほな、歩いた方が楽でいいですよ。
うん、だから、うん、何にバッジを取ることに照準を置くかっていうのは人それぞれだということですね。ああ、
そういうことですか。
はい。も
う
これを元にして、めっちゃ運動して、もうバリバリカロリー消費して痩せるぞっていうつもりでやれば、一番強度な運動をやればいいし、バッジ取れればいいんだっていう人は、私がやってるようにゴミ拾いしながら、ウォーキング扱いにすればいいということですね。
ゴミ捨てでしょ。ゴミ拾いでゴミ捨てでしょ。
ゴミ捨てで。
ゴミ捨てね。はいはい。
こういうのは幅広い運動方法を対象にしておかないと、体の障害とかで歩くことはできるけど走ることができないとか、そういう人ができなくなっちゃうんで、その辺の配慮もあるのかなとは思うんですけどね。
うん、いろんな方へ向けてやっていただこうってあると思いますが、国立公園における自然の脅威に敬意を表して、毎年8月に開催。国立公園ってめちゃくちゃでっかいんでしょ、どこの国も。
うん、
公園とかいうレベルよりもなんかもう
一つの街ぐらいの大きさとかもっと下手したらありますよね。
ねえ、うん。で、2024年版のバッジとアイメッセージをステッカーがもらえる
ですね。毎年デザインが変わるよと。今年はオレンジ系っていう感じですね。まあ、ちょっと変わってるなっていうのはここの記事の一番最後のアイコンが、はい、まあ、ハチドリがなんかの花の蜜を吸ってるようなものありますけど、手のところが素早く動いててブレてるんですね。これちょっとアイコンにしては珍しいなと思いますけどね。
うん、
珍しい。他のバッジだと日付が大体固定されてるものがある中で、これは若干ブレるんですよね。8月30日になったりとか、今回だと25日だったし、去年は26日のようなので、若干ブレるので、皆さん間違えないよう、今年は25日ですと。
少なくとも北半球8月末って言ったらどこも暑いので、それにこれやるのはきついなっていうのはあるかもしれませんけどね。
うん、まあね、涼しい中家でね、ぐるぐる回っても、ウォーキングにはなりますと。
自分で言って今気づいたんですけど、8月やから北半球夏やけど、南半球の方にとっては正味冬でしょ？
はい。
で、うん、同じアクティビティやっても自然環境の条件真逆じゃないですか。はい、でも、もらえるバッジとかも一緒なんですかね。
はい。
そんな
一緒なはずです。
ワールドワイドやから一緒なんですかね。
はい。少なくとも国立公園という意味合いでは一緒です。はい、
ああ、そうなんだ。そして、アップルウォッチつながりでもう一つニュースがありまして、iPhone マニアさんの記事ですが、アップルウォッチ向けマイクロ LED ディスプレイ製造計画が終焉、協力企業と保証交渉という記事が出ていまして、将来のアップルウォッチに搭載する予定だったマイクロ LED ディスプレイ製造の計画が中止になり、アップルに協力していた企業の一社だった LG ディスプレイがアップルとの間で保証権をめぐる交渉を開始しているということです。ダメなのか、マイクロ LED は。より精度の高いディスプレイになるかと思ったんですが。
やめるっていう話ね、ありましたね。
少なくとも、この秋に出ると予想されてる新型があれば、それはマイクロ LED の線はなくなったですか。
まあ、そうなりますね。
値段上がらへんからいいじゃないですか。そういう問題じゃないか。そういうのまた保証交渉とかあるんですね、これ計画中止になったら。
先行して設備投資をしちゃってるんであれば、保証はメーカーとしてはどうにかしてくれって話になると思うんで。うん、
アップルからの中止依頼なんでしょうね、これ、
うん。うん。
報道の通りであれば、計画は開始からおよそ1年半で中止されたことになりますと。赤も早めに切って次行った方がいいっていう、いかりや長介さんも言ってますから、そういうふうにされたんだと思いますね。はい。ウルトラについては、ウルトラ3ですか？もし出たら。
まあそうですね。
2と初代が、ウルトラはあんまり大きな違いがなかったと言われてるので、3ぐらいになると、おっという何か追加になったりしませんかね。
微妙なラインですよね。通常のアップルウォッチの10周年記念モデルが来年になるんじゃないかっていう話出てるんで、そっちにウルトラも機能追加合わせてくるとしたら、今回のウルトラ3がスキップされるかなという。
ウルトラと SE 以外に何かまた新たな別アップルウォッチシリーズが出てくる？アクティビティでズルする人を防ぐ何か機能ついて。iPhone のカメラとね、連携してちゃんと移動してるかどうかもちゃんと読みるような。
申し訳ないですね。一個人のためにそんな機能つけていただいて。ありがとうございます。
まあでも、やっぱり我々としては Apple Watch Ultra は、ぜひ第7世代までは行っていただきたいですね。Ultra 7って言いたいですね。
なるほど。
アップルニュースラジオワンボタンの声公開録音のお知らせ。久々に当番組の公開録音イベントを開催いたします。2024年9月1日日曜日お昼12時から15時まで。場所は大阪市北区堂山にありますトークライブハウス梅田ラテラルです。オンラインチケットは3000円でライブポケットで販売中です。イベントの後夕方5時からニューミュンヘン曽根崎店で飲み放題付き6500円の懇親会を予定しております。こちらの申し込みは先着30名に限らせていただきます。8月18日より当番組ブログ上から懇親会のお申し込みがいただけるようにいたしますので、そちらもよろしくお願いいたします。アップルウォッチも楽しみな秋の予測ですけど、もうすでに出てるハードウェアということで、スミレさんが先週記事にされてるものがあります。
すでに出てるものではなくて、これから出ます。
これから出ますね。アスキー JP にあった記事で、待ってた iPad 版片手デバイスツアーボックスエリートプラス、9月1日予約開始。クリエイター向け左手デバイスのツアーボックスシリーズ最新モデルだそうです。価格は未発表で、9月1日より予約を受け付けということで、9月1日といえば当番組の公開録音、
うん、そうです ですよね。
こんな予約とかしてる場合ちゃいますよ。大阪へ向けて移動していただいて、帰りの電車の中で、あ、予約始まってんだなって思い出していただくということで、クリエイター向け左手デバイスっていうのは、このツアーボックスよりちょっと前ぐらいか、この 2,3 年でにわかにあちこちでこういうハードウェアよく出てきましたね。
うん、そうですね。
ツアーボックスは割と日本のインフルエンサーさんアピールしてもらってる部分大きいように私は思いますけど、今までは Mac 用、Windows 用というデスクトップ向けだったんですね。
今回これから予約を受け付けるツアーボックスエリートプラスで iPad にも対応するようになったと。最近だとプロのクリエイターさんでも iPad 使ってるっていう方結構多くなってきてるんで、そういった方にも選びやすいのかなという。
私もイラストレーター、イラストレーターでアフィニティデザイナーとか使って書くときありますけど、はい、iPad のときは膝の上置いてしまうんで、この手のツールを横に置くことはできないですけど、
うん、
Mac のときは置く場所あったらね、便利かもしれませんけどね。なんで価格はまだ発表にならないですかね。
いや、それはちょっと私もわからないんですが、おそらく予約開始と同時に価格も発表するっていうところなのかなと。
参考までに Mac 版がいくらなのかをね、見とこうと思うんですけどね、はい。レベルがあるんですよね。エリートっていうのと、ライトっていうの、
はい。今、メーカーさんの直販サイトだと、iPad には対応してない Mac、Windows だけつながるタイプで、39,960円ですね、
はい。はいはいはい。
ざっくり4万円ってことですね。
じゃあ、だいたい似たようなお値段になってくる可能性が高いですかね。記事では、プロクリエイトやクリップスタジオペイント、クリスタですね、などのグラフィック系アプリの機能に対応ということなんで。
これ、公式のメーカーさんの X アカウントで、他のユーザーさんとやり取りしてるところなんかもちょっと見たんですけど、プロクリエイトとクリスタですね。これ以外のアプリに関しては、順次対応していく感じのアナウンスが流れてましたね。
ここでのアサイン、キーボード的に外のハードウェア、Bluetooth なんか返してやるので、またそれ用のアプリとか出てたりするじゃないですか。別にここのメーカーさんが作ったんじゃない、プログラマーさんが発表して、ああいうものを入れてキーボードアサインみたいにして付けるっていう方法もできたりすることもありますけどね。
ツアーボックスエリートの現行のですね、iPad 引き対応の公式サイトを見てみると、いろんなユーザーがプリセットを作って、それをツアーボックスの公式サイトで公開できるみたいですね。
ああ、なるほど。それはまあじゃあいいですね。
すごい数のプリセットが公開されてますね。例えば、Photoshop でもキーの割り当てをいろいろ変えて、やってるようなプリセットがあるみたいですね。
ブレンダーないですか？
ブレンダーどうでしょう？あるん、検索してみましょう。
ブレンダー覚えた頃にはメニューが変わりという。もう私も20年以上ブレンダー見つけてて、覚えたメニューがもうどっか行ってるとかいうのが本当によくあって何回も。
4つだけ
こういうありますか？
公開されてますね。
Bluetoothキーボードとかを当ててる人いますよね。ショートカット。うん。クリスタなんかのやってる人いますけど、本来は電卓として使うもんなんやけど、その電卓の1とか5にそういう、コマンドとかね、メニュー割り当ててね。ボックス。じゃあ、9月1日、当番組の公開録音当日は会場でツアーボックスエリートプラスのことも思い出してください。そういえば、
予約ボタン。私たちの公開収録聞きながら片手で予約ボタンを押していただいても。
整理しますと、公開録音イベントそのものの料金は3000円ですが、これはオンラインからのチケット購入という形なんで、前払いですね。懇親会はウェブから今受付始まってますね。番組ブログとか X のポストなんかで流してますんで、そちらから申し込みだけしてください。懇親会は。懇親会は6500円で会場でお支払いいただくようになります。 懇親会申し訳ないですけど、現金どけです。電子マネー使えませんので、途中でファミマかどっかでお金戻すとかなんかしてください。すいません。油断してるとこういうのでも、はい、ああ、もうないとかなったりするので、はい。多分当日受付はもう間に合えへんと思いますからね、もう早めにね、申し込みしておいてください。はい。そんなわけで、スミレさんもう一つアスキーで記事書いてらっしゃいまして、はい、これが同じアスキーさんで、X、グロック画像生成できるように、月額980円からの有料ユーザー限定、ミッドジャーニーではなく、フラックス1でという記事がありました。グロックと言いますのは X が提供している、これアプリが独立してなくて X のアプリの中のメニューから使うんですよね。
そうなんですよね。
ね、なんかちょっとおまけっぽい印象があるね、こうやって使うとなんか独立してないから。最近はこれの2ミニのベータ版というメニューも現れるようになりました。スミレさん、今ユーザーはプラス、
何ユーザー？980円の真ん中のプランですね。
あ、で、私まだ、あれなんですよ。
一番高い、
一番
上の。複合プラン。
あ、複合プランじゃないけど、あれに入ってるんですよ。ホストで、ほら、X で収入もらえるのをね、だいぶつぶやいてるのを見てたら、
はい。
フォロワー数2000人以上で、もらえるみたいなこと書いてる人って、それやったらもう確実なんですよ。ところが私の場合条件が、投稿が3ヶ月間の間に500万プレビューしないと、いや500万回表示されないといけないと。そんなにそんなにメガヒットのポストしたことないよ。まあ全部でいいんかもしれんけど、全部3ヶ月分出し上げてもすごい届かないから、よっぽどなんかすごいつかみのあるすごいなんか投稿せんと無理やなと思ってね。
だからこそインプレゾンビっていうやり方が出てきちゃう、
ね、あれがね、あれ本当に本当困りますよね。
最近 X に返信についたリプライの一覧を優先順位つけられるようになって
る
んですか。
そうそうね、なりましたね。
関連性とかで、
はいはいはい、
そしてあれでコメントスパムは一層だと思ったら、関連性の高い表示の設定にしても上の方に普通にコメントスパムが出てきちゃったとか、そういうのも結構あったみたいで、まだちょっと先が長いなってとこです。
で、まあ今回はグロック2ミニで画像生成。画像生成そのものの AI モデルはブラックフォレストラブズのフラックス1を採用しているということで。私これ知らなかったですね、ここブラックフォレストっていうところは。
記事でもその後ちょっと触れてるんですけど、ステーブルディフィジョンでしたっけ、あれを作ってた人たちが何人か抜けて、
はい、
で作った会社なんです、
ね。ああ、なるほど、ね。
このブラックフォレスト。
はいはいはいはい。
フラックス1も8月1日に出てきたばっかりの新しいモデルなんです
ね。あ、そうなんだ。だから知らんね。はい、はい、はい。生成の解像度 1080×768 に固定されていると。まあ、商用には難しいけど、普通に使う分には全然 OK なサイズですね。
まあ、とりあえず画像がちょっと欲しいぐらいのシーンだったら全然いけるかな、
ね。できますね。こういう生成 AI でね、今マクドナルドの CM が思いっきりそれ使ってるの知ってます？
ああ、そうなんですか。
YouTube とかでね、マクドナルド最新の CM かなんかで探すとね、10代の女の子が街中で輝いてるような映像ばっかりが何種類か作られて、それが合コンに出てくる。どう見ても生成 AI の、生成 AI 独特なあのお顔なんですよ。
ああ、なるほど。
わかるでしょ、あの感じなんですよ。
ちょっとのっぺりしたような。
のっぺりやけど、絶対現実じゃないよね。でも、手で描いてもこうはなかなかっていう感じよね。学校の制服やったり、遊びに行く時の服装やったりとか、いろんな別々の違う女の子がね。大手の企業をガンガン使うようになったら、これ、習って同じことをする会社もだんだん増えそうやなと。思いました。
そうですね。AI のキャラクター使ったコマーシャル自体は伊藤園さんかどっかも前
やってましたし。ああ、前ね、やってましたけどね。うん、
あと、島村も広告のファッションモデル用に AI のグラビアアイドルを作るみたいなのをやってましたからね。
うちの近所のあのスーパーのライフで、最後こうってあの袋詰めるじゃないですか。庶民的な話だけど、袋に入れてる時に壁になんかポスター貼ってあるのね。その女の子のポスターの絵がもろに AI なんですよ。だから、今さっき言っていたような。
なるほど。
リアルだけど、写真のような写実ではなくて、っていう感じで、ああ、もうこういうポスターにも使うようになってきたんやなって。
これちょっと使ってて、まだベータ版なんで、いろいろ思うところはあるんですけれども、
はい。
とはいえ、割と動作は軽い感じで、いいかなと思ったのと、はい、記事ではさすがにいろいろ問題が出ちゃうかもしれないんで出してないんですけど、
はい。
いろんなプロンプトテストするにあたって、スティーブ・ジョブズが窓から PC 投げる画像を作ってくださいとか、
はい、はいはい、
イーロン・マスクの写真出してとか、はい、そういうのもやってみたら、割と、はい、リアルな感じで、有名な人の画像が出てくる感じでしたね。
そんなに
ちなみに、ジョブズが投げようとしてた PC は、はい、特に指定してなかったら IBM ってロゴがついてました。
まあまあ、歴史から言うとそれがあっても、まあ、としてね、求められるかもしれないけど。
あともう一つ、これ記事の最後の方でちょっと触れてるんですけど、グロックっていう AI は学習データに皆さんが X にポストした内容が使われてるんですよね。で、どうもその影響で間違った覚え方をしちゃってる時があるみたいで、この記事で例えをちょっと出したんですけど、ティータイムっていうハッシュタグを入れて、お茶の画像じゃなくて代わりにハンバーグの画像をポストするみたいな、そういう感じのジョークって結構あるじゃないですか。関係ない画像をポストしていくみたいな。で、そういうのが X 上で流行ると、グロックの学習データに影響を与えちゃって、グロックがティータイムの画像ってハンバーグなんだと思って、ティータイムの画像出してって言うとハンバーグを出してくるようになるんですよ。
はいはいはいはいはい。ミームまでいかないけど、一応 X でよく読んだり変えたりしてる人にとっては、その単語とその A っていうのが紐づいてるっていうのを認識すれば、それもね、だんだん減ってくる。
X のデータを中心に、おそらく結構 X 上の投稿データをメインに学習してるんだなっていうのが、現象が起きたことで、まあ、分かったっていうのと、これを逆手にとってブロックに変な出力させようっていうんで、いろんないたずらハッシュタグを考えてバーっとやるようないたずらが出てくる今後あるのかななんていう。
まあ、グロックちょっと使って、実は番組の公開録音で売るグッズの絵の資料をグロックでちょっと作ってて。
お、そうなんですか。
うん、で、うまいこといかないな。グロックあかんな、とか、さっきまで言ってたんですけど。結果を見てください。グロックが果たして採用されたかどうか。春さんから非常にアットホームな話題で締めていただこうと思います。全然違うんやけど。これは NHK のサイトにあった、ウェブのあった記事で、民事裁判判決、裁判判決、データベース化へ報告書まとまる法務省の検討会という記事でして、裁判そのものの記録がデジタルデータベース化されていなかったですか？
ですね、一部しかされてない判決文とかで、はい、その今までは一部しかデータベース化されてなかったのを、今後民事裁判の判決ですね、年間約20万件あるんですけど、それを全部データベース化するという検討会の報告書が出たので、今後法務省はそれを法制化ですね、法律にしていって、早ければ2026年度から運用開始したいというふうにしてるんですね。プライバシーとかに配慮しないといけないんですけど、やっぱり判決データっていうのはすごい、これを AI に学習させることによって、どういう争いになった時にどういう判決が出るかという予測とかね、できるようになりますし、もちろんその学習とか勉強とか研究とか、私たちその弁護士の実務にもすごく役に立つものですので、まあ、ようやく全部がデータベース化されるんだなというところですね。
これ例えば弁護士さんがこのパターンで言ったらこういう判決になりそうだって予測を立てたりしやすくなるっていうのもそうですけど、裁判官の人が過去の似たような事例ないかなって探したりするのも楽になるってことですか？
そうそう、まあ楽になると、今でもデータベースはあるので裁判例をこう検索したりするんですけども、それの検索対象がすごい膨大な数になって、より統一的な判断がしやすくなるっていうことはあるかもしれないですね。
なるほど。
なんで今に、
そう。まず、なんで今かっていうのは、そういう、昔は裁判っていうのはもう、基本判決書っていうのは判決書っていう、まあ、紙で残さないといけないっていうふうになってたので、データベース化がなかなか遅れてたっていうのと、あとはこれをちゃんとデータベース化するような法律がなかったっていうところですね。なので、今各裁判所とか裁判官の判断で重要だと思われるもののみがまあデータベース化されてたんですけど、それを全部全ての判決に対象を広げるっていうと。
ひょっとして、ほな、今まで東京の人が大阪でこんな判例がないかっていうのを調べたかったら、いちいち大阪の裁判所まで足運んで、そこの書類見るしかなかった。
そういうわけじゃなくて、その一部データベース化もちろんされてて、最高裁判所のホームページでも判例検索っていうのが無料で提供され ありますね。ただまあ、対象としては限られてるのと、あとそのいろんなその法律関係の本を出してるとか雑誌を出してる会社とかが独自でデータを集めて、あるいは独自でデータベース化して有料で提供してるっていうのはあるんですね。
ああ、やっぱりそうあるんですね。
私も有料サービス契約して、使ってはいるんですけども、今後は元になるデータは国が用意するというふうになっていくのかなっていうところなんですけども、ただこの報告書の内容をよく見ると、やっぱりまだまだちょっと足りないなと思うのがいくつもあってですね。
はい、何が足りないでしょう？
一般の方が見ると、この民事裁判のこれ判決っていうことになってるので、民事の裁判っていうのは全部対象になるかなというふうに読めるんですけども、実はこの報告書の内容をよく見ると、判決という形式で出されているもののみが対象と ということなんですね。で、実はこう先例的に重要なのは判決ももちろんそうなんですけども、はい、裁判所がその決定っていう形でものもすごい量あるんですね。
ごめんなさい、判決と決定の違いが分かりません。
うん、そうそう、説明すると難しいんですけども、ええ、まあ、簡単に言うと手続きが違う。判決を出す手続きと決定を出す手続きっていうのは、まあ、全然違うというふうに思っていただければいいんですけども、ただ、どっちもその実務家とか、はい、あるいは研究者にとっては、その先例的な意味っていうのはどちらも非常に重要で、決定の内容というのを全部やっぱりデータベース化すべきっていうのが一つと、刑事裁判が対象になってないっていうところもあるんですね。刑事裁判はもちろん、膨大な量の刑事裁判があって、で、それもやっぱり先例的な意味っていうのはすごく大事なので、あとはもう一つはこの記事にもあるんですけども、有償で提供するっていうところで、うん、国がやるので、ちゃんと予算つけて無償で提供すべきじゃないかなというふうに私は思いますね。
うん、
判決っていうのは国の情報で、国の情報イコール国民の情報ですので、それをお金取って提供するっていうのはどうなのかなっていうふうに思いますね。
当番組 X にポストしていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。ハッシュタグシャープ OBT、シャープフジャファ、シャープワンボタンの声、シャープアップルなどお好きにつけてください。テカマンさんから Apple TV 4K を 4K テレビに接続しています。テレビのリモコンに Netflix のボタンがあり、テレビ、Web OS のアプリに Amazon プライム、Apple TV もあります。Apple TV 4K の立場がありません。実は Mac Mini として使えたりしませんよね、といただいてまして。うん、これね、私も夢見たことありますわ。Apple TV でどないしたら Mac OS 動けんかなとか。
でもなんか、うん、M4 チップを積んだ新しい Mac mini が、あ、そうそうそう、 Mac mini が、うん、そう、まあ、Apple TV ぐらいのサイズになるんじゃないかみたいな感じの話が出てるんですよね。
正直言って、この手のテレビにつけるハードウェアで Apple はちょっともうよそにだいぶ遅れ取りすぎましたね。だいぶ火空いてしまいましたね。もうちょっとここに動けんで出せばよかったのにと思うけど。
値段がどうしても高いんですよね。
そう、そう、その値段高いなりのメリットをあるかいとそんなにもうほんまに申し訳ないけど、電池で動くとかなんかそういろいろ使えたらいいのに。
仮に逆転できる要素があるとしたら、Apple Intelligence との絡みかなぐらいですかね。
喋らへんからね。
そこはほら、Siri に対応させればいいじゃないですか。
まあまあ、そうやけどね。まあ、そうかも、Apple TV 本体を買わないと、Apple TV プラスが見れないとかまでやると。
うん、そうすると、Apple TV プラスのお客さんだいぶ減ると思います。
そうそうそう。
ね、iPhone 買っても見れないのかいってなっちゃいますから。
その、Apple もオリジナルドラマっていうところをこう頑張って力入れようとしてるんですけど、うん、そこは他の Netflix も Amazon にオリジナルドラマ力入れてやってて、ね、特筆してるっていうところはないですよね。
Apple TV プラスって副業の立ち位置じゃないですか。本業ではないじゃないですか。
副業
ネットフリックスとかにとってはその映像配信サービス自体が本業なんで、はい、モチベーションの違いってあるよな、まあ、そりゃっていう。
広志大津さん、釣り人さんからですね、総合が科学学術雑誌ネイチャーと聞いて、姉ちゃんが頭に浮かぶ人は少なくとも世の中に3人いることが分かったって書いてありまして、私が言おうと思ったらさっき三浦さんが姉ちゃんじゃない、お姉ちゃんじゃないよって言って、
そう
ね、あの件ですね。で、私も思ってたって言ってね。はい、聞き間違えっていうのはポッドキャストに付き物なんでね。昔の帝国ランチの話は覚えてますか皆さん、うん、帝国ランチっていうねサイトのニュースを読むときに、私が何回帝国ランチって言うとみんな帝国ランチに聞こえるって言われて、ね、で探したらほんまに帝国ランチのやってる店があって あるんやって言ってね笑ってきましたけど、まあまあ言うまでもいろいろ聞き違いされること多いかと思いますが、そんなあったら教えてください。山口正和さん、記念に懐かしのアイコンパレード載せときますと X に動画をポストされてまして、これハードは何かな、なんかモニターが違うからこうハードウェア何かちょっと分かんないんですよね。ソニーのモニターに映してるんですけど、
あ、でもこのリプライ遡ると、はい、パワーマッキントッシュ7500100ですね。
ああ、そうなんですか。はいはいはい、
ね、
7500か、私7200持ってたけど、はい、あ、違う、7500持ってたかな、もっと持ってない、ごめんなさい。動画なんでもいいけど、めっちゃハードディスクがなんかの音が入ってて、なんかすっごい音してんだけど、なんかゴー言うてんだけどね。
Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマは、ワンボタンの声公開録音の思い出。過去に当番組の公開録音に参加いただいた時のお話や、 まだ一度も参加したことはない方でも、イベントに対する質問やご希望などをコメント欄でお待ちしております。マックユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年8月28日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第6会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は8月27日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。